エレミア書の福音第41回、恐れに打ち勝つ力という主題で、エレミア書の第42章です。ここに2冊の本があります。すでにご存知の方もおられるかと思いますが、私たちへの福音という本で、今から10年ほど前に大阪聖書学院が出版したものです。著者は誰だ？お、私だと。実はですね、私は自分が本を書くことはあるまいと心に決めていました。というのは、もう世の中にたくさんのいい本がありますので、それに私の本を加えるというのは不要だというふうに思っていたんです。ところが、10年ほど前に、この教会堂をくださった四谷ミッションの方からですね、ぜひ福音書を分かりやすい言葉で説いた本が欲しいのであなたが書けと依頼されてですね、しばらく猶予いただいたんですが、ちょっと書いてみたんです。そしたらこの調子でお願いしますと言われたので書いて、ちょうど震災の前の年ですね、出版したわけなんですね。これはルカ伝に基づいたものにしたいと思いましたので、やはりクリスマスから始めようと思いました。それで第一章を恐れから喜びへというタイトルにしたんですね。クリスマスというのは多くの人にとって喜びの時です。楽しい時です。メリークリスマスっていうぐらいですから。ところがルカが伝えるイエス様の誕生の記事には恐れるなという言葉がたくさん出てくるんです。少し考えてみただけでもですね、マリアにもまず恐れるなと御使いが現れて言いましたね。ヨセフにもそうでした。エリザベツ夫婦にもやはり恐れるなでしたし、羊飼いにも恐れるな。その当時の王様ヘロデ王もこのニュースを聞いて恐れた。エルサレムの人々も恐れた。たくさんの恐れるが出てくるわけなんですね。そこで恐れから喜びへというふうにタイトルをつけたんです。でその中で私はちょっと得意になってですね、そのちょっと前に河北新報に載った記事からネタをいただいたんですよ。それはですね、人生には三つの坂があるというお話です。でこれ読んで私は、あ、なるほどと思って。第一は何ですか、もうご存知の方多いと思いますが、上り坂でしょ。それから人生には下り坂もあるわけです。やっぱり下り坂っていうのは怖いわけですね。そして三つ目の坂は何ですか？まさかですよ。まさか。なるほど。これは面白いと思って、私は得意になって書いたんですね。で、上り坂でじゃあ人は恐れないかっていうと、もしうまくいかなかったらやっぱり恐れるというわけです。私たちの人生はもう様々なことで恐れがいっぱいだということがあります。ですからどんなことに私たちを恐れるかというと、例えば健康のこと、お金のこと、仕事、家庭、将来のこと、人間関係、事故に、あるいは災害に、自分の老後はどうなるだろうか。とにかく私たちの日常、人生には恐れがいっぱいで、恐れの種は尽きることがない、というふうな書き出しにしたんです。しばらくしてですね、この人生には3つの坂があるというのは、これは結婚式のスピーチで上等句なんだそうですね。よく使われる。なんだと。これいいと思ったのは私だけでみんな知ってるということが後で分かったんですけれども、いずれにしても、明日のこともわからない私たちです。いろんな恐れに包まれるわけです。で、恐れに打ち勝つ力というのはどこから来るんだろうか。どこに、どのように、私たちはこの力を求めたらいいんだろうかということは、聖書のみならず私たちの日常でもあるわけですね。で、今日のタイトルに恐れに打ち勝つ力としたのも、やはり今日のところは実は恐れから始まっているわけなんです。それは42章の冒頭に先立つ41章の最後の言葉がやっぱり恐れるで終わってるんですよね。このようにあります。ネタニヤの子イシマエルがバビロンの王によってこの地の総督に任じられたアヒカムの子ゲダリアを殺したことにより、カルデア人を恐れた。恐れたで終わってるんです。だから42章につながってくるわけなんですね。預言者エレミアのもとにバビロン捕囚に取り残された人々、残された人々が 来るんです。そしてお願いをするというのが42章です。彼らはこのように言っています。2節、皆預言者エレミアのところに来ていった。どうかあなたの前に我々の求めが受け入れられますように。我々のため、この残っているものすべてのために、あなたの神主に祈ってください。今ご覧の通り、我々は多くのうちわずかに残っているものです。そうすればあなたの神主は我々の行くべき道となすべきことをお示しになるでしょうと言って、エレミアに、どうぞあなたの神様にお祈りしてください、神様の御言葉を私たちに教えてくださいとお願いしたわけなんですね。42章に先立つ状況は明らかです。バビロン捕囚に人々は連れて行かれたんです。技術者とかですね、それから政府の高官、あるいはめぼしい人々は全部バビロンに捕囚として連行されました。ただ少しだけ残っている人々がいたんです。どういう人々かと言いますと、39章の10節に書かれていますけれども、自衛隊長ネブザラダンは民の貧しい無産者をユダの地に残し、同時にブドウ畑と電池をこれに与えたと言います。本当にこの使えない人々というのをですね、残したわけです。ただしバビロニアはそこにゲダリアという人物を戦災復興の総督に任命します。これはバビロニア人ではないんです、ユダヤ人なんです。それをユダヤ人のゲリラ隊がですね、やってきて、このバビロンによって復興総督に任命されたゲダリアを暗殺してしまったんです。しかもあろうことか、その場に居合わせたバビロン軍の人々も殺してしまったんです。これは報復が必ず起きるわけですね。ということで彼は非常に恐れた。それが41章の最後の言葉、カルデア人、これはバビロニア人ということと同じですけれども、カルデア人を恐れた。人々の心は恐れていたんです。それであなたの神主に祈ってくださいと嘆願したわけなんですね。ここでおかしいと思いませんか？あなたの神主に祈ってください。あなたの神ってイスラエルの神だから私たちの神じゃないのかと。でも彼らはあなたの神という言葉を二度も使っています。二節にも三節にも、あなたの神。これは人々のどういう気持ちを表しているでしょうか？私たちは偶像崇拝の上にバビロン捕囚が起こったわけですね。神様に見捨てられた。そればかりか、敵であるバビロニアにも見捨てられた。本当に惨めなこの敗残者の思いですよ。もう神様にも見放された、私たちの神と呼べない、そういう思いがここににじみ出ていると思うんですね。そして自分たちのことを何と呼んでいるか、残っているもの、残されたものです。非常に惨めな気持ちだった、そして恐れおののいていたということがわかります。これをですね、ある仲介者は残りの民というのを戦争による難民というふうに解説していました。避難民ですよね。私は進学校に行った時にたくさんの外国人学生を見ましたが、その中のかなりの多くの人々が難民だったんです。カンボジア、ミャンマー、ベトナム、バングラデシュといった東南アジアからの学生たちでした。彼らは難民だったんです。戦争のために祖国を離れなければならなかった避難民だったわけなんですよね。で、そのことを知った時に私はこう素朴に思ったんです。ああ、この人たちはやがて卒業したら、国が平和になったら自分の祖国に戻って伝道者として働く、そういう意欲を持って勉強している人たちだろうな、私も勉強が終わったら日本に帰る、そのような感じでですね、ただ立場が違うと、そんなふうな非常に軽い考えでいたんです。ところがある日、その一人がですね、私の部屋に遊びに来たんです。そしてこう言ったんです。僕は卒業したらアメリカの陸軍に入るつもりだ。最前線に送られるかもしれない。 でも一生懸命働けば、僕の子供はアメリカ市民権を得ることができると言ったんです。私はショックを受けました。自分たちは市民権を、難民としてですね、市民権を与えられないわけです。でも、働きを認められれば、子供はアメリカ市民権を得ることができる。その言葉を聞いたときに、帰ることができる祖国を失ったということは、なんと大きなことだろう。私は日本に帰ることができる。でも、彼らは帰る国がないんだ。だから、戦争の最前線にも行こうという。それを言った子供がですね、子供って学生がですね、おそらく18歳にはなっていたと思います。しかし、どう顔を見てもですね、中学生なんですよ。そのあどけない顔をしてそう言い切ったんです。私はその時30歳を超えていました。その言葉を聞いた時にですね、すごいショックを受けました。国がある。帰ることができる国があるということは、これは本当にありがたいことなんだ。そして祖国を失うということは、こんなにも悲惨なことなんだということをですね、知ったんですね。このエレミアのところに来た人々は、まさしくそのように、自分たちの祖国が今はもうなくなってしまったという状態なんです。残されてはいるけれども、惨めな、悲惨な状態ですよ。それで、あなたの神主に祈ってくださいとエレミアに訴えたんです。それに対するエレミアの返答が書かれています。4節から。預言者エレミアは彼らに言った。よくわかりました。あなた方の求めに従って、あなた方の神主に祈りましょう。私だけの神じゃない。あなた方の神に祈りましょうと言っています。これはどういうことですか？私たちの神様です。私たちの神様は決して私たちを見放していないということですよ。それをこのあなた方の神という言葉に込めてエレミアは言ったんですね。あなた方の求めに従ってあなた方の神主に祈りましょう。主があなた方に答えられることを何事も隠さないであなた方に言いましょう。エレミアは彼らを見つめていったはずです。そうすると人々はですね、このように答えました。5節。彼らはエレミアに言った。もしあなたの神主があなたを使わしてお告げになるすべての言葉を我々が行わないときは、どうか主が我々に対して誠の真実な証人となられるように。まだあなたの神というふうに言ってます。でもですね、エレミアはじーっと彼らをおそらく熱い眼差しで見たと思うんですね。で、彼らの心が動かされたんじゃないでしょうか。6節にですね、このように彼らは言っています。我々は良くても悪くても我々があなたを使わそうとする我々の神主の声に従います。ようやくエレミアの熱意が伝わったんですね。そしてさらに彼らは言います。我々の神主の声に従うとき我々は幸いを得るでしょうと答えたんです。我々の神、ようやくそのことを彼らも今受け入れ始めたということがわかるわけなんですね。これは本当に喜びに満ちた素晴らしい信仰の言葉だと思います。良くても悪くても我々の神の言葉に従いますというふうに言ってるんですね。で、エレミアは祈りました。そして7節にこのようにあります。10日の後、主の言葉がエレミアに臨んだ。エレミアはカレヤの子ヨハナンおよび彼と共にいる軍勢の長たち並びに民の最も小さい者から最も大いなる者までことごとく招いて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなたの祈願をその前に述べさせたイスラエルの神、主はこう言われます。何とおっしゃったでしょうか。もしあなた方がこの地にとどまるならば、私はあなた方を立てて倒すことなく、あなた方を植えて抜くことはしない。私はあなた方に災いを下したことを悔いているからである。主は言われる。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れてはならない。彼を恐れてはならない。私が共にいて、あなた方を救い、彼の手から助け出すからである。私はあなた方を憐れみ、また彼にあなた方を憐れません。あなた方を自分の地にとどまらせる。主なる神はどういうことをおっしゃったでしょうか。エジプトに行くなということです。 人々の気持ちはエジプトに行こうと。今日の主語を見てください。エジプトというと本当砂漠の国のように思うかもしれませんけれども、ナイルデルタは実はナイル川によって潤されているんです。緑のある土地なんですね。灌漑によって潤ってるんです。彼らはこの地に希望をつなごうとしていたんです。エジプトに行くな、恐れずにユダにとどまれ、私があなた方を守る。あなた方を守るのはあなた方の神なる私であると主は宣言されたということがわかるわけです。ですから12節まで、これは主の守りの確約ですね。一つ気になる言葉があったかと思いますが、10節でですね、私はあなた方に災いを下したことを悔いているという表現がありました。神様でも後悔したり、あるいは悔い改めたりすることがあるんだろうかというふうに思われた方もいるかと思います。でもこれはですね、悔い改めとか後悔とかいう言葉と違うんです。ナハムという言葉で、聖書の中にナホム書というのがあります。この意味はですね、大きくため息をつくということなんです。嘆きのため息をつくということなんです。ですから、バビロン捕囚は確かに偶像崇拝への神様の罰ですけれども、でもその厳しさに神様はかわいそうに思ってるんです。処罰せざるを得ないけれども、でもかわいそうだな。ですから、この言葉は他の箇所で思い返すというふうに訳されていることが多い言葉なんです。決して神様は後悔しているとかですね、自分は間違ったことをしたとか、そういうふうな言葉ではないんです。本当に気の毒に思ってるんです。そして、むしろ主はですね、次のところで警告を出しているわけなんですね。それが13節からの言葉です。主の言葉が続きます。しかし、もしあなた方が、我々はこの地にとどまらないと言って、あなた方の神主の声に従わず、また、いいえ、我々はあの戦争を見ず、ラッパの声を聞かず、食物も乏しくない、エジプトの地へ行ってあそこに住まおうというならば、あなた方ユダの残っている者たちよ、主の言葉を聞きなさい。万軍の主イスラエルの神はこう言われる。もしあなた方が無理にエジプトへ行ってそこに住むならば、あなた方の恐れている剣はエジプトの地であなた方に追いつき、あなた方の恐れている飢饉はすぐ後を追ってエジプトまで行き、そのところであなた方は死ぬ。すべて無理にエジプトへ行ってそこに住む者は剣と飢饉と疫病で死ぬ。私が彼らに下そうとしている災いを逃れて残る者はそのうちにないと主は警告しておられるわけなんですね。エジプトに行くな。このところで無理にという言葉が2回出てきています。15節と17節ですけれども、これは同じ言葉を重ねていってるんですね。顔を向けるという言葉です。エジプトに何としてでも顔を向ける。それはやってはいけないというんです。エジプトに行くなというんですね。新学校で学んでいたときに、何人かのエジプト人がいました。私は彼らはこういうところどう読むのかなというふうに思いましたけどもね。すごく楽しい人たちでした。エジプトはイスラム国なんです。でもその中でクリスチャンの信仰を持ってやがて帰ってエジプトで伝道するという牧師だったのに来て勉強している人もいました。ただ中にはですね、信仰避難民もいたんです。ある女子学生でした。進学校の勉強が終わったらどうするのったら、その子はね、泣きそうになっていました。私はエジプトに帰れない、帰ったら親族に殺されるって言うんですよ。イスラム教の世界でクリスチャンになってまた戻っていくということは死を意味するんだそうなんです。だから私はアメリカに残るって言いました。だからエジプトは悪い国ではないんです。ここで主がおっしゃってるのはですね、あなたは私の民だ、なぜ顔を他国に向けてその保護を求めるのか、あなたは私の民だ、ここに留まりなさい、私があなたを守るというそういう切実な言葉がエジプトに行くな、私以外の者に助けを求める、そのことを主は本当に心からため息をついてるんです。なぜそうするのだというふうなことですね。私はあなたを守るということなんです。そして18節からはエレミアの説得と警告、主が言われたことをですね、もう一度人々に警告し、また説得しようとしているわけなんですね。 同じことが繰り返されるんですけども、特に20節のところでですね、警告しています。あなた方は自ら背き去って命を失った。なぜならあなた方が私をあなたの神主に使わし、我々の神主に祈り、我々の神主の言われることをことごとく示してください、我々はそれを行いますと言ったじゃないかというふうに、ここで民を説得しようとしているんですね。さて、これが42章ですが、どうなったと思いますか、皆さん。実は次の43章、これは次回見ますけれども、冒頭見ますと、彼らはエジプトに行ったんです。しかもエレミアを連行してですね、エジプトに行ったんです。神の警告もまたエレミアの説得も聞かないで行ったということなんですね。そこで主が何を語られたのか、それは43章の次回になりますけれども、皆さんどう思いますか。民はいつエジプト行きを決めたんだろうかということなんですが、一つは総督ゲダリアの殺害後ベツレヘムでということが考えられるわけですね。だから殺害してで恐れたということがあるわけなんですけれども、ただその後でエレミアのところに来ていますから、まだこの時点ではエジプトに行こうという気持ちは固まってなかったと思います。で、神様の御心を尋ねたわけですね。じゃあエレミアのところに行った言葉、この時点ではどうでしょうか。42章の2節でこのように書かれています。皆預言者エレミアのところに来ていった。どうかあなたの前に我々の求めが受け入れられますように。これは何かもうすでに自分たちが決めたことを神様が受け入れてくださるようにって、なんかそういうことも含んでいるような微妙な表現ですね。この時点で決めたか、それも微妙です。でも決定的な言葉があります。7節、10日の後ですよ。エレミアが祈ってから神様の言葉が与えられるまで10日あったんです。10日間人々は何をしたでしょうか。おそらく話し合ったと思う、激論だったと思う。とどまらざるべきか、行くべきか、どうする。人々の気持ちは緑のエジプトに行きたいんです。戦争のない、飢饉のない、いつもナイル川によって潤されているあのエジプトに行きたいという気持ちがだんだん10日間ですよ募っていったんですね。だから10日後に与えられた主の言葉には警告が含まれているわけです。エジプトに行くなと。じゃあ何のためにエレミアに、彼はですね、エジプトに行きたいななんて思いながらエレミアのところに祈りを求めたんでしょうか。それは自分たちの決めたことを承認してほしかったんです。私たちも祈りをするときにですね、そういうことってありませんか。なんかもう祈らないで決めちゃって、で後から神様決めてしまいました、どうかお許しください、このことを守ってください、自己承認の祈りって結構私もしてしまうんですけどもね。ああ、まず祈ってから始めるべきだったな。でも決めてから祈る、あるいは事柄がこう錯綜してから祈るということが結構あるわけなんですけども、この時の人々が、恐れに駆られた人々がそういう思いだったんじゃないかというんですね。しかしね、はっきり言うことができます。神様は人々の願いを聞き入れたんです。決議を聞き入れたんじゃないですよ、願いを聞き入れたんです。なぜそういうことができるかというと、6節の最後の言葉、人々がなぜエレミアのところに来たかというと、私たちは幸いを得たいということです。幸いを得たい、主の祝福を受けたい、幸せになりたいと思ってエレミアのところに祈りを求めたんです。これは本当に悲願ですよ。で、その幸いを得るためにどうしたらいいかということを自分たちでちゃんと言っています。それが6節の言葉ですね。我々は主の言葉が良くても悪くてもあなたを使わそうとする我々の神主の声に従いますと言ってるんです。主の声に従うことがこの幸いを得ることだとはっきりと彼らは知ってるんです。そして主なる神の声は、先ほど見たように、この地にとどまれ、私が共にいてあなた方を救い、バビロンの手から救い出す、私があなた方の神だからという神様の熱いメッセージだったんですね。この戦いはイエス様のゲッセマネの園でもやはりありましたね。イエス様はあの汗が血のように滴るところで 何と祈ったか、マタイが伝えています。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。ある人がですね、イエス様にもしできることでしたらって言ったら、神にはできないことはない、もしできるからではないというふうにイエス様を叱ったでしょう。でもイエス様はね、この本当に苦しい時にね、もしできることでしたらどうかこの杯、十字架ですね、私から過ぎ去らせてくださいと口走っちゃったんです。でも次にこのようにイエス様言っています。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。だから十字架の道をイエス様は主の御心としてですね、恐れつつもですよ、進んだんです。御心に委ねたんですね。そしてその結果は何ですか。私たちへの救いと復活の勝利です。本当に私たちに幸いがもたらされたんです。恐れに打ち勝つ力はイエス様ご自身も父なる神からいただいて得ることができたんです。それは自分の思い通りにすることからは絶対得られないことです。しかし主なる神は私たちの願い通りにしてくださいます。この願い通りにしてくださる神様に私たちの恐れに打ち勝つ力はあるんです。主なる神の宣言、私はあなたの神、置かれたところにとどまりなさい、あなたを守るのは私だと主が宣言されます。その御言葉をもって結びたいと思います。10節と11節の御言葉をお願いいたします。もしあなた方がこの地にとどまるならば、私はあなた方を立てて倒すことなく、あなた方を植えて抜くことはしない。私はあなた方に災いを下したことを悔いているからである。主は言われる。あなたが恐れているバビロンの王を恐れてはならない。彼を恐れてはならない。私が共にいてあなた方を救い、彼の手から助け出すからである。感謝してお祈りいたします。天の神様、私たちもともすれば思い通りになるようにと自分でことを決めてからあなたに自己承認の祈りをしがちです。しかし最も良い道をご存知なのは神様あなたです。私たちは自分の目に良くても悪くてもあなたを信じ、あなたの御言葉に聞き従います。どうぞ恐れに打ち勝つ誠の力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。